今回の飯田文化の風は飯田市美術博物館にお邪魔しています。南アルプス博物学の120年、今日はこちらの内容をお話を伺っていきます。飯田市美術博物館の学芸員四方圭一郎さんです。四方さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もうなんだか涼しげな空気と鳥のさえずりが、
そうですね、毎日ね暑い日が続いて、35度を超えるような猛暑日が続いてるんですけど、南アルプスの山の上っていうのはですね、3000メーター級の山になるから、私たちが暮らしているこの平野部より、まあ単純に、標高差でいうと15度から17度ぐらい低いということですよね。とっても涼しい場所だということになります。入り口付近ぜひですねよく見ていただきたいんですけど、あの森の中に入っていく雰囲気で作ってあります。というのも南アルプスっていうのは、3000メーターの山があるんですけど、その下には高山帯の深い森があります。針葉樹、シラビソとかコメツガとかトウヒっていう針葉樹が生えてて、その林床は苔で覆われているようなですね、高山性の針葉樹林が深い森があるわけですね。そこに入っていく雰囲気で作ってあります。そして中入ると冷気があって、本当に山の中に入ってきた雰囲気を味わってもらえるんじゃないかなと思いますし、ほら鳥の声も
聞こえる、届いてきますね、
これ今鳴いてるのは本当に南アルプスの亜高山帯で、録音してきた鳥の声です。メボソムシクイとかね、ルリビタキなんていうね、亜高山の夏に鳴く、鳥の声が流れてますね。
わあ、もうここにずっといたいぐらいですわ。四方さん、そして正面、
そう、その森を抜けるとようやく高山帯です。
うわ、見晴らしいですね、
大型スクリーンに100枚ぐらいの、南アルプスの、ね、風景を、さまざまな風景を映し出しています。季節もいろいろですね、冬もありますし、
は
い、
雨が、うわ、まるで本当に山に登ってきたような感覚です、
そうですね。これなんか10月のね、あの初冠雪したこのちょっとうっすらと白くなった写真だったり、これは秋ですよね、
紅葉です、
紅葉の頃、まだちょっとね夏の始まりなのに紅葉って早いかもしれないですけど、涼しさは満点ですよね。
今回展示はこちらどのような具合になってるんでしょうか。
はい、今回ですね、南アルプス博物学の120年という、展示テーマをつけてます。120年前っていうといつになるかっていうと、明治時代の終わりになるわけですね。ちょうど江戸が終わって、日本が近代化していく中で、学問もヨーロッパとか西洋の、学問が入ってきます。そんな中で博物学っていうものも盛んに日本で研究されるようになってくるわけですね。要するに、地質や生物やさまざまな自然のことを、総合的に研究するっていうことなんですけど、そういう博物学の中で南アルプスの高山帯っていうところが調査されるようになったのが大体120年前ということで、こういう、名前をつけたわけですね。もともと山っていうのはね、日本人は信仰とか狩猟とかで山に入ってたわけです。で、近代登山っていうふうに、ヨーロッパでいう、要するに登山ですよね、レジャーも含めた登山っていうようなものが入ってくるのが明治時代の半ば以降になってくるんですけど、まあ、そういうものが日本人の中でも行われるようになってくる。で、同時に山に登るとですね、見たこともない植物があったり、石岩があったりですね、昆虫がいたりするので、そういうものも捕まえてくるという中で博物学の調査も進んできたわけです。で、当時写真見てもらうとですね、まだわらじですよね、
わらじで登る、
わらじにすげえ傘、そして牧歌といってですね、荷物を雇う妊婦さんを地元で雇って、食料だとか、露営のテントじゃないですけど、まあ、野宿する道具なんかを持ってですね、登ったわけです。もちろん雨がっぱもないので、木御座って御座だとかですね、それから、油紙、油を染み込ませて水に濡れない紙なんかを持って、雨もしのぎながら登ってたみたいですから、今とは全然雲泥の差ですよね。大正から昭和にかけて近代登山はどんどんどんどん盛んになってですね、もう大正時代になると冬山登山もやられますし、それから昭和の初期にはですね、岩登りなんかも結構盛んにやられていることがもう記録されてますので、明治後半から昭和にかけてものすごく勢いで登山の、技術も道具も進歩していったってことも分かりますね。高根マンテマっていう南アルプス固有の高山植物なんですけど、これは大正3年に、高木村安島出身の岡田国松という、博物学者ですね、教師をしながら、博物学的な登山をやった方なんですけど、この人が大正、3年に潮見岳で初めて発見した 南アルプス固有の日本ではね高山植物ということで、それが見つかった時の様子が、手記に何人かの手記で残ってましたので、それをたどりながらですね、どういうルートを歩いてどこで発見したかっていうようなのをちょっと紹介してますね。
すごく具体的に日程ですとか、うん、どこで休んだよなんていうことが記されてます。
そうですね、うん、2人ぐらい、この河野霊蔵って方と前澤正雄って方が2人この時のことを記録に残してありますので、その2つをすり合わせながら、それからこういう標本に書いてあるいつ撮ったかとかですね、そういうデータも合わせながら当時を、振り返ってみたのがこのパネルになりますね。
その様子はパネルですとか、さらにはその標本でご覧いただけます。
そうですね、はい。
120年古物あり、それから
まあ昆虫も少し紹介してます、うん、高山蝶の発見誌であるとか、高山蛾ですね、私が専門にしている蛾の発見誌なんかもあってですね、うん、で南アルプスは高山蛾の研究誌を見るとうんとこう遅れてですね、戦前、昭和初期にはわずか一つの文献の中に出てくるのしか私は発見できてなくてですね、その多くは今後戦後になってから早稲田大学の生物同好会でありますとか、日本蛾類学会の高山蛾研究チームだとか、そういうのが南アルプスに足毛に通って南アルプスの高山蛾がいるかってことを明らかにしてきたんです。2016年からは美術博物館の私たちの調査チームがですね、毎年のように南アルプスに入って調査を行っているっていう、まあ120年前から始まった調査が脈々と受け継がれて、現在私たちがそれを担いながら今もやってますよというふうな流れになってます。
まあ、120年で大きな動きもありました。そして今現在は今日お話を伺っている四方さんをはじめ飯田市美術博物館の皆さんが研究を日々されています。
まあ、ずっと続けられてきた調査が今も私たちが続けているわけです。で、まあ、私は蛾が専門ですので、今高山蛾っていうものの調査に力を入れてます。蝶々は高山蝶っていうんで、まあ、綺麗な蝶々が多いので割と有名なんですけど、蛾ももちろん高山にだけ暮らしている種類がいるわけですね。
その度に何か新しい発見や出会いが、
なかなかね、雨に降り込められて何の成果もないっていう時ももちろんあります。
はい、そうですね、
大発見があった時もありますし、いろいろですね。一押しはですね、この北岳与党っていう、この地味な蛾の発見ですね。これ、私たちの調査の前はですね、50年以上前にわずか3個体だけ日本で見つかってた蛾なんですね。幻の、高山蛾だったわけです。南アルプスでしか見つかってない。で、私たちが調査を始めたときにやっぱりこの蛾の再発見というのは結構目的の一つだったんですね。で、まあ、ちゃんと調査を毎年やっていけばどっかで引っかかってくるでしょうとずっと思ったんですけど、2016年から始まって16、17、18、19、20と5年間全く、手がかりなかったわけです。
そうですか、手がかりもなく、うん、
はい、それがですね、2021年7月ちょうどコロナの真っ最中ですよね。で、また台風が、ね、来たりしてて、7月の調査に実は私ちょっと参加できなかったんですね。うまく日程が取れなくて、そしたらその時に別の調査隊が上がっていって、蛾類学会のですね、金子武雄さんという豊橋の人なんですけど、この方がですね、なんと53年ぶりに再発見してしまったんですね。
見当をつけながら、そっか、それが研究ですね、
うん、いろんなものを今記録しておくっていうことはすごい大事に思ってます。というのも今やっぱり地球温暖化がうんと進んできてます。私たちも実感するようにこんなくそ暑い夏が来るなんて、ね、信州の人はやっぱり想像もしなかったと思うんですけど、そうですね、今もう10年前と比べても暑くなってる。同じようにやっぱり地球全体がおかしくなってる中で高山帯もどんどん変化していってる。だからこういう植物や昆虫たちがいつまでそこでちゃんといられるのか、もしくはこれからどういう振る舞いをするかは今ちゃんと記録しておかないと将来比べることもできないので、そういう、まあ、焦りって言ったら変ですけど、まあ、今ちゃんと記録しておこうっていう使命感はすごくありますね、うん、なかなかね、南アルプス飯田市に含まれてて、近くにあると言ってもやっぱり、何時間も歩かないといけない場所ですので、誰もが行ける場所ではないです。なので、まあ行ける人はもちろん現地見ていただければ最高なんですけど、そうじゃない方もここに足を運んでいただければ、涼しい気温とですね、それから風景と、鳥の声と、ちょっとその山に登ってる気分になりながら、まあ、標本や写真パネルを見ていただければ嬉しいなと思いますね。
ありがとうございます。今日の飯田文化の風です。飯田市美術博物館の学芸員四方圭一郎さんです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。